今日の水戸黄門様は先週に引き続き3名お越しいただいております。元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長兼高正人先生、元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表今西光夫先生、そして株式会社ソナー岡崎幸太郎先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。先週に引き続き、
はい、
本当に私はもうその経済が本当に日本はダメになると思うんですね、
はい、
で僕ね、一番困るのはね、今みたいに政治家が自分らの懐だけを考えて政治をしてくれてるっていう、
はい、
このね、日本の社会の本当の危うさっていうのはね、やっぱりね、上が襟を正すから、
はい、
社会のまあ言ったら襟が正されると思うんですけれど、うんうん、
はい、
政治家がこの状態でね、
うん、
果たしてね、だいたい1200兆円のお金をね、
はい、
長官これ返せますか？
借金の額ですね。
到底無理でしょう。
これ今西さんどうなんですか？
ね、本当にここまで大きくなっちゃうともう感覚が鈍っちゃってて、特に一番鈍ってるのは政治家で、大蔵省ですら最近はですね、ちゃんと言わなくなってる、
うん、
恐ろしい時代に入りましたよね。だからここはだからもう政治家も悪いんですけども、やっぱり企業も悪い、メディアも悪い、
うん、
もう企業だってもう本当にその中古車メーカーの話でも、
はい、
あるいは芸能界の話でも、
うん、
あるいはそのいろんなところでもどこでも不祥事だらけですよ、
はい、
それも旧来の会社がみんなダメになってる、
うん、
でまたメディアも何言ってるかわからない連中ばっかりで、スパッと切り込むことができない、
うん、
むしろ自分のところで不祥事ばっかりでですね、うん、で地方自治体も議会も公務員も、まあ、全くだけどここまで崩れちゃった世界にないんじゃないかな、
うん、
で中でも目立つのがだから政治家だから、
はい、
今回の事件が大きく取り上げてんだけど、これはみんな自分たちの問題でもあるっていうふうに考えないといけないぐらい、うん、まあ、やっぱりどん詰まりの状態になってんじゃないかなと私は思いますな、
うん、というのは僕ね、ほとんどデフォルトっていうことを考えないかん国になっちゃってますよ、
うんうんうん、
でね、これ怖いのは日本ぐらいのキャパの国民の数も多い、
ええ、
この国がもしかデフォルトした大変末端まで転げ落ちますよ、
うん、
というのはリーダーとしての部分何も持ってないんですよ。
そうですね、
アメリカはやっぱりリーダーなんですよ、うん、戦前から、
うん、
だからものすごく大不況になった。それとアメリカの場合はもちろん政治家としてのルーズベルトもある面で立派で、
うん、
ケインズ的な手法で確かにニューディール政策で立ち直る力を持った、
うん、
それはほんなら今日本にあの状態になった時にそういうことをちゃんと導いてくれる政治体系があるかっていうことです、
うん、
僕はやっぱりね、そういう面では戦後のね前半の政治家っていうのは総理も含めて立派な、ちょっと途中からやっぱだいぶダメになりましたね、
うん、
僕今政治家に言いたいのはね、あなたたちが抽象的な経済のことばっかり言いますけれども、
うん、
1200兆円もの借金のある国に対して具体的な返済計画を具体的に国民に教えていく時代なんですよ。何にも言わないんですよ、
う
ん、日本はこうすることによって1200兆円の借金を返していきますよっていうね、うん、それ政治家何も言わないし国会でなんで討論しないのかな、
うん、
結局最後は 下から困っていくんですよ、
うんうん、
弱者から切られて、これ歴史見なそうですよ、うん、
まあ、中小企業大変ですよね。
もうこれからもっとすごくなる、うん、それは私はね今考えてるのはね、まあ、私も教会を持ってますんで NPO の一部を持ってるんで、これやっぱりビジネスライフ的にねどうあるべきか考えていく時代になったんで、
はい、
もう日本は果たしてね株式会社のシステムでやっていけるかなって、
うん、
その辺はね民間にいてた岡崎さんどうですか。
いや、あの実際にいくつかのまあ企業 の, そのお手伝いとかをしていると、そのそういうこう欧米だと文脈っていって、そういう世界がどっちに向かってんのっていうことを考えながら今を決めているに対して、
うんうん、
まあ、日本のお客さんのこと、
ええ、
日本のお客さんに受けることみたいなことを考えたやり方で組んでるなっていう感じがしますね、
う
ん、
そうですね、全然逆に言うと、うん、その岡崎さんはあのコンピューターのこれからビジネス化していく全ての元のブロックチェーンっていうのは、
はい、
これメタにしたってみんなブロックチェーンですから、
うんうん、
ビッグコインにしたってそのブロックチェーンの感じの専門家やからね、
はい、そうです
ね、類似パターンの部分で博士号を取ったりしたあるし、
はい、
なんか大学院でその授業を受けると一番最初の授業は、うん、原始人はどうやってお金を作ったかっていう、はい、でもう大きいそのあのいわゆる、ね、石のお金の写真から授業が始まって、
はいは
い、どうしてこの石はこんなにでかいんだってことが分かるかっていうことを問われるんですよ、
はい、
でそれはどうしてかっていうと、この石を切り出してくる山が、
はい、
岩山がなくならない限りは、
はい、
これには価値があるだろうと、しかもその山が無限だったら価値がこうなくなっちゃうし、はい、で、今この家にこんなでかい石があるってことはこの家は大丈夫だっていう、そういう信用を作ってるんだぞっていう、こう意外とその、
はい、
IT の事業じゃなくて、価値っていうものはどうやってできるのかってことの事業をやってくれてるんですよね。それなかなか勉強になりましたけども、
面白い。
あの、ね、僕ね韓国のドラマのね、
はい、
サンドっていうね、うん、僕大好きなんですよ、
はい、
もう何回見て、
うん、
で今見学に来てる久保さんってこの人ももう女の人、はい、僕は女の人の方がね男より賢いモテてるんです、
そうなんですか、
生き残りやすい、
おあ順応性っていう部分ですね、
あのほんでドライやしね、ほんで諦めない、まあ女の人でもすぐ諦めるようなやつおるけれども、
うん、
久保さんっていう人はね、
はい、
粘りという、
うん、
諦めない、
そうですね、
あのね、喋、うん、ってて面白いな思うんですね、
はい、
僕ね女性の特性をねもっと日本に生かすべきは思ってるんですよ、
うーん、
やっぱりね雇用調整でもね女性をもっとね、
はい、
多様化せんことには日本はダメになります
、うーん、
でそのね久保さんも私が見てた韓国のドラマのね、
はい、
いやリチャーレ好きですわ言うたってなんでか言ったらね、僕ねその中の主人公のお師匠さんみたいなおじさんがね、うん、
はい、
主人公にこう言うんですよ、商人はね金を稼ぐね
と、うん、
せやと本当の商人はね、人を稼ぐね、人を育てんねん、
はい、
これね、
うん、
今の日本がね一番しなかったこと、
うんうん、
バブルでもみんな経営者金儲かったらええねん、
そうですね、うん、
国も、
うん、
せやとね間違っちゃった、
うんうん、
人を稼がなかった、
うん、
人を育てなかった、
はい、
そやらまともな人は全部海外に逃げちゃった
んです、うん、技術もねそれとともに出てきましたから、
うん、そやから結局ね韓国のあのドラマね、
うん、
大したもんやなって、
うん、
主人公の商人がね、朝鮮一致の俺は金持ちやって、その主人公の弟子に言うんですよ、
はい、
弟子がなんでですか言ったら、俺はお前を育てた、
はい、
でその主人公はいずれ朝鮮一の大金持ちになって役人にまでなるんです、
お
そういう物語、でそれ見ててね、はい、日本はやっぱり一番育てないかんものを育てなかった、
うん、
でこれ前寺澤ちゃんに言うと思うけどね、
はい、
長官ね、
はい、
一番の商売って何や思います、一番の物売りって誰や思います、
え
今井さん一番の物売りって誰や思います
。誰ですかね。
国。
国。
そんな何十円のものを1万円で売っておるんです、うんうん、あれただの紙切れ。
紙切れ日銀ですか、うん、
あのね原価ね50銭ぐらいのものをね、うん、10万20万の印紙売ってるんです、
うんうん
うん、国が一番の物売りです、うん、実は岡崎さんと喋っててあこの人は大きなら春な思った、うん、岡崎さん物売りをの上はね自分らで作る組織が流通コインを作って、
うん、
それをポイントに還元していくのが一番最終的には大きなビジネス、
うん、
安定ビジネスになると、
うん、
でそれをやったらおもろいやないかいう発想ね、
うん、
というのは物売りの上をも考えて、
うん、
そのぐらいのね知恵とね、うん、発想力なかったらね生きていけない、
うん、
と日本にね岡崎さんみたいなね発想力ある人間いない、
うん、
その岡崎さんが赤バラと組んだら一番金儲けできる
い
うコツを知ってるね、
はい、コツを、うん、
それは昔から赤バラにいるね。
そうですよね。
そしたら岡崎さんをなんとか枠がまだあのなってんけど、
はい、
常任講師にまで、
はい、
まあ、学歴的には OK やしね、
うん、
発想も OK なんで今そう考えてますね。
よろしいですか。なんか、まあ、たまたま
いやすごく儲かるかもしれない赤バラ。
いや赤バラ儲かれん人はいらんねん。赤バラをも赤バラでよう儲けんようなやつは、はい、物売りでけんやつはいります、はい、物売りは信用ですもん、
うん、
僕ね政治家がなんで日本の政治家ダメか言ったらね、
はい、
政治家になることを望んでるけれども、
はい、
彼らは本当のゴールっていうものを目指して生きてる人間じゃないと思う、
うん
うん、僕ね偉くなった人とね偉くならない人のね違いね、はい、両方とも知ってますからねじーっと考えてたらね、
はい、
ゴールを目指して生きてる人間とね、
はい、
ゴールを考えんとね生きてる人間の差なんです、
うん、
というのは人生マラソンって言いますやん、
うん、
42.195キロのゴールがあるからあれね、うん、競うんですよ。
そうですね、うんうん、
ところがゴールなしにねだらだらだらだら過ぎなだけ歩いててねいい数字出るはずないですって、
うんうん、
人間は限られた命の中にねどういう人生を生きるかそして最終的にどういうゴールを生きるか、
うん、
ところがね医者の子有利なのはね、
はい、
彼らね、
はい、
子供の頃からね親にゴールを決められよ、
うんうん、
医者なれよ、
はい、
これも違う意味で幸せやで。
そうですね。もう決まってるというところで、
とある程度の収入と社会性ついてくる、お医者さんって、うん、
ええ、
それはやっぱり子供をちゃんとこれラジオ聞いてる人に言いたいのはね、
はい、
子供をいい子に育てたいのやったらあなたがまずゴールを決めないかも、
はい、
親がちゃんとしたゴールを夢見て生きて、
ええ、
ほんで子供にそれを教えるべき、
うんうん、
子供ってほら博士やから、
ええ、そうです、
ね、うん、博士のキャンパスにね、うん、ちっちゃな絵描かすかキャンパスを飛び超えるぐらい大きな絵描かすか、
ええ、
それはやっぱ親やと思うよ、うん、
そうです
ね、うん、親って案外ね何も言えへんね、
うん、
そらおそらく失礼やけどこのお三方みんな東大いうことは、
はい、
ちっちゃな頃から親にどっかで、
はい、
そういう方向性をつけられた。
そうでし
ょうね。すみ
ません、
ね、幼稚園の子が僕東大ってこうなんなんか知ってるはずない、
う
ん、
そうです
ね、どっかで親にみんな洗脳された
ん
ね、ちっちゃな子勉強しているなりや、ここまでは言う、
うん、
それ以上の洗脳を知らん間に受けた
ん
ね、せやないと東大行けない、
うん、そりゃそうですよね。
そりゃそう
よ、んね、環境が必要だと思います。
埼玉県に生まれた、
はい、
ね、川越の人が高校、
はい、ええ、
東京に来てんねんで、
うんうん、
今にしたな、
ね、それだけでも費用もねかかりますし、
それ川越やから芋掘っとるだけやで、うん、川越っていやなんか焼き芋いう今にしたんねん、ええ、私川越とかあの辺で、ええ、芋いう感じします、ね、いやあれね、ええ、なんでか知ってます？江戸時代ね、松平のね、うん、有名な知恵伊豆が、
ね、
芋をいっぱい栽培されたんです、ね、栽培させて、そのおかげでね、どこが潤ったか知ってます？今もその地域は芋屋いっぱいあるんです、
うん、
今街道、江戸の昔の街道のところをすごい復興して、皆さん川越に遊びに行ってる方がたくさんいますよ。
あのね、ええ、江戸時代川越から船でずっと来たら浅草に着く、
ええええ、そうです。
それ浅草に芋屋いっぱいある。
ああ、
芋屋。江戸時代からね、今も何十軒って浅草のところに芋屋がある、ね、
大学芋ね。
そうです。大学芋はそうですよね。
あれね、川越なんです、
う
ん、
そうです。だから新河岸川っていう川 で、
うん、そうです。
で行きは芋を持ってって、帰りはお物をいただいて肥料にするんですよ、うん、
なるほど。
だからもうそれで周りの、
そうです、
要するにですね、私の周りは関東ローム層でね、あんまり米ができないんですよ。だからやっぱり土が良くないから稲作はなかなかできなくて、
そうそう、
せいぜい小麦とか大麦、
そうそう、
で お芋っていう、そういうところだから、
そうそう、
それはやっぱり苦労したわけです、先人は。でその中でやっぱり薩摩からも、薩摩芋がね入って、青木何がしので、
青木
本業のおかげで、やっぱりそれで食産事業でやって、
そうです、そうです、
おかげで、まあ、私らがいるんだけど、残念ながら私のとこは商家 のど真ん中で、呉屋敷の真ん中に育ったもんですから芋畑は全然見てないんですよ。だから芋屋って言われるとそうかなというふうに。
それ僕の昔から川越って言うと芋いう発想で、ほんでさっきの発言になった
ね。
それから青木昆陽って、青木昆陽偉いと思うんですよ。そうね、それを反対にね、その評価してそいつを読んで、目安箱に入れてた東照を読んで、それを読んで、
はい、
八代将軍が青木昆陽の芋を奨励したって、
うん、
これはやっぱ八代将軍の偉さよ、
うん、
逆に、だから今の日本にはね、そういうちゃんとした庶民のことが本当に分かる為政者が日本にはいなくなって、
うんうん、
自分らの特権意識ばっかり求めてね、それあれ今にさ、あやふやになりましたね、問題も、100万円のあれも、通信費の、
ああ、昔の交通通信
費、あれもね、
う
やむやになりました
ね。うやむや、もうそうですね、
もう考えられない。僕ね、マスコミもね、うん、もう一
過すぐに忘れちゃうし、
本当そうです。国民もね、本当に逆に言うとあかんね、うん、普通の人なんで日本はまた立ち直る思てんねやろ、立ち直る要素なんか何にもないもん、
うん
うん、
まあ、今がねちょっとダメな方向に行ってるっていうことも気づいてない人もね、
そうそうそう、もうえげつない状態になるよ、
うん
うん
う
ん、まあだけどやっぱり今度の裏金事件でもですね、神戸 の大学の先生が告訴したわけですよね。
そうそう、
それも要するに赤旗がちょこっと書いた政治資金の話を、これを見てこれは大変な問題だって言って、自分でやっぱり調べようと、それで正月休みを全部潰して、それで政治資金報告書を取り寄せてですね、もう分析したんですね。そうしたら裏金が派閥ごとに出てきちゃったんですね。こんなことのっていうのはやっぱり前は新聞記者だとかルポライターとかいろんな人がし、やっぱりあるいは地方での地方議員とかそういう人たちが調べてできたはずなのに、みんなやってなかったんですね。でそれが一年に経って告発が表面化してっていうわけでしてね、こういうのの調査だとかっていうのは今の AI 時代だったら簡単にできるはずです、うん、一番やるべき、ね、 基礎資料なんですね、うん、だからそういう基礎的なことをやってやっぱり日本の、あの経済社会の現状がここまでやっぱりひどくなっててここに問題があるっていうのは今 AI を一番活用してそういう分析調査報道したら、うん、もう少しはやっぱりこの中で急なんかの知恵が出てくんじゃないかと思うんですよね。
今ちょっと自分のその研究の時のまあ、まあ、姉さん役みたいな先輩をっていうのは経済物理っていう分野の研究者で、そのインターネットとかの中にあるデータをそうやって解析してその国際的な企業間の上下関係を全部分析したりするかなりジャーナリスティックなことになってて、それをこう防衛省の人が見に来るとか、うん、そういうことをやってる学者たちがやっぱり出てきてるので、うんうん、その取材っていう方じゃなくていわゆるこうオンラインの中のデータをデータに AI をかけて、うんうん、本当はこうなってんなっていうふうなことっていうのをその暴き出すやり方っていうのがやっぱりできるようになってきてますね、
うん、ただその政治資金をねデータ化すればいいんですよ、うん、今紙だから、
うん、
これはもう大変な作業をするわけですよね。
そうなんです。紙なんですか、未だにですか。
そう
なん
です。でその閲覧がですねものすごい細かくてうるさいんですよ。
あ、なるほど。
だから1枚について1回について何冊しか見せてくれないとか、
はいはい、
でそれをコピーするのは1枚10円くださいとか、
はいはい、
あの持ってっちゃいけませんとか、
うんうんうん、
あの筆記してくださいとか、はい、でそれぞれの都道府県の、選挙管理委員会ごとに違うんですね、
はい、だから岡崎さんの出番ですねブロックチェーンでこつないでいただかない
とでもその今行政の DX の仕事ってみんなそういうところが C の単位ではいろいろ進んでその透明性がないと選挙民から認めてもらえないっていう方向に下からなってきているので、
うん、
なんか今長官おっしゃってること待ち遠しいですね、うん、そういうことは、
うん、
今日はさ最後今西さんの話も含めて、
はい、
岡崎さんの話も長官の話も聞いてたらやっぱりみんな東大だけに値打ちあるね
関係ないよね
いやほんまに
締めに行くんですね
いやなんでか言ったらこの3人とかけて、
はい、
社会を明るくするものと説く、
はい、
その心は、
はい
東大やね
見事な大喜利でございましたありがとうございます
あのしょうもない大喜利を最後に今週は締めましょう
はいありがとうございます、うん、今週のお相手は
高井真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
今西光夫と
岡崎幸太郎でした。